キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
お返しをしたくなる返報性の原理っていうのは営業でも使えるってことなんですけども、辻先生も使ってましたか？
そうだね、はい、使ってましたよ、はい。返報性の原理ってもうね、人は他人から何かしらの施しを受けた時にお返しをしなければならないっていう、もう組み込まれた DNA に組み込まれているみたいな感じで、まあ、そういう心理学があるわけですね。でこういうのをまあ使いましょうねっていうことなのね。で即決営業している時っていうのは、まあ、そうやって言われたら俺してたっけなとか言って思ったんですけど、まあまあしてたのかなと、うん、営業のそのクロージングの時に返報性の原理っていうのを使っていたかなと。でがっつり使うようになったのはマーケティングの取り入れてから、ダイレクトレスポンスをやってからはそういうのをがっつり使うようになったので、返報性の原理っていうのはやっぱ営業でもねめちゃくちゃ使えるやり方なんで、やりましょうねと。で、まあ、分かりやすいところで、はい、返報性の原理どんなところで使われてるんですか。例えばスーパーの試食であったりだとか、うん、みんなやってるその例えばバレンタインデーとかね、バレンタインデーをチョコもらったらじゃあホワイトデーでお返ししなきゃみたいな。
あと、ホームステイとかお世話になる時にお土産を持っていくとか。
そうだね、そうそうそう、お土産とかもそうだし、あとはなんだろうな、お試し化粧品とかね、なんかそういうので、ね、一度使ったらちょっとね、お返しに、まあ要は簡単に言ったら借りを返したいと、借りっぱなしは気持ち悪いみたいな、だから借りを返してそのフェアな方にしたいみたいなね、風にしたいみたいなのがありますよと。で返報性の原理っていうのは実は4つありますっていうふうに言われています。はい、4つあって、1つ目が、行為の返報性、2つ目が適宜の返報性で、3つ目が情報の返報性、4つ目が自己開示ですね、自己開示の返報性というふうに言われています。で、まあ、1つ目の行為っていうのはさっき言ってたそのお土産もらったとかね、お土産もらったらこっちもねやっぱりお返ししなきゃって言って、なんか次どこどこ行くときにお土産買ってこようねとかになったりだとか、まあ分かりやすいところで SNS とかでいいね押してもらったら、じゃあこの人の投稿にもいいね押しとこうみたいな風になったりだとか、あとはそのまあ適宜に関して言えば、あんまりちょっと僕は適宜の返報性って言われるとちょっとどんなのがあるかなと思ったらあんまり思いつかなかったんですけど、例えば SNS で嫌なことを言ってくるやつとか、もう敵意丸出しで攻撃してくるやつに関して言えば、ね、そのもういいねも押さないし、なんだこいつっていうふうにっていう目でずっと見てしまうみたいな、そういうのがあるのかなと。まあまあなんか肩ドーンってぶつかったりとかねした時に、あみたいなこと言われたらなんだこいつみたいなふうになるみたいな、まあ、そういうのがあるのかなと。まあ、敵意で来たら敵意で返すみたいな、まあ、当たり前なんだけど、そういうのがあるかなというふうにも思います。で、あと情報っていうのは、その相手が情報してくれたから、次は自分がみたいなふうになります。自分も情報しなきゃみたいなになりますよと。
あれですか、負けてあげたら、じゃあお客さんで来たら負けてあげる。
それね、それなんですよ。はい、僕もその即決営業の時に、返報性の原理使ってたかなとか言って思い返したら、まあ、その情報の返報性っていうのを使っていたかなと。わかりましたと。じゃあ、いくらぐらいまでやったら OK いただけますかとか、こうね、なんか値引きしますみたいなことを言って、じゃあ代わりにもし この金額が OK だったらお願いできますかとお付き合いいただけますかとか言って僕は即決を迫ったりしていたの で、 うんでいくらだったらいいんですかと、でもしその お客さんがねその OK って言ってくれる社長さんがこの金額やったらやったるわっていう金額をぜひ言ってくださいよと、僕それでなんとか上司に掛け合ってその金額できるかどうかをあの交渉しますよと、でそれでもし OK だったら僕とお付き合いくださいよと、もし NG だって言われたら断っていただいて結構です、僕も帰りますからとか言って最後の勝負させてくださいとか言って言ったりしていました、ね、だからそれも情報だよね、今考えたら、ね、あのこんだけ値引きしてくれるんだったらじゃあ契約しよっかみたいなこう情報 の偏方性っていうのがあったのかなっていうふうに思います。で、まあ、4つ目の自己開示っていうのはこれも僕も結構使ってたかなと思うんですけど、相手がオープンにしてくれた場合その秘密を打ち明けてくれたらこちらもその、ね、自分もその相応の秘密を開示しなければならないっていう自己開示性ですね。だから逆に言い方すればその相手が秘密のベールをくくっていると秘密のベールでそう包んでいるとお客さんも秘密のベールに包んでいる、もう、ね、必要以上の情報は開示しないみたいな風になるんですけど、こちらがもうオープンにね、いやうちねとかってこう家族でねとかってこうどんどんどんどんどんどんオープンにしていくとお客さんもどんどんどんどんオープンにしてくれるっていうのは確かにありますね。好意と敵意と情報と自己開示、まあ、敵意っていうのはまああのまあ、あんま営業で使わないですけど、まあ、行為と情報と自己開示っていうのは営業でバリバリ使えるのでこれは使った方がいいかなと思います。で、NG 行動っていうのがあります。2つあって、1つ目が見返りを迫るっていう場合ねあの丸々あげたでしょだからよこしなさいよなんて言われるとそういうあの偏方性の原理っていうのが著しく低くなりますよだとか、あとは2つ目がね、あの高価すぎるものを送るっていうのはあのNG 行為ですよと、なんか裏あるんちゃうかと、ちょっと高すぎるとかね女の子口説く時とかね、そういう時にその高すぎるものを送るとちょっとやべえぞみたいな風になりますよみたいなことがあるのかなっていう風に思います。はい。で、営業とかセールスっていうのはそういうのをセールストークの中であの使ったりすると思うんですよね。だからこれ売り込むみたいな心理になっていくと思うんですけど、まあでもそれって見返りを迫るみたいなのに近いかなっていうふうにも思いますから、まあ、なかなか偏方性の原理っていうのはなかなかねそのクロージングの価格交渉ぐらいの時でしか僕は使えなかったのかなっていうふうにも今は思いますので、だからマーケティングのそういう心理学っていうのを使いましょうねと、クロージングの時だけぐらいしか使えないのでセールスの時っていうと、そのもっと前の段階でそういうのを使いましょうねということですね。マーケティング使いましょうねと、でそれって無料のものを用意しましょうねっていうことになってくるわけですよ。はい。今のご時世、今の時代っていうのは知識だとか情報っていうのがあのもう大事だし、そのまあ貴重なわけですね。お客さんはそういう調べても簡単に出てこないような情報っていうのを欲しがります。はい。その知識っていうのをあの欲しいっていうふうに思っています。でしかも無料でもらえたりとかしたらやっぱこれはねあの偏方性の原理というのは働くかなというふうにも思いますし、その専門家という地位も築けるわけですから、まあ、ぜひそういう情報というのをプレゼントしていきましょうねと、僕は営業だけじゃなくてマーケティングでそういう偏方性の原理を働かせようと思った時にそういう無料の情報というのをプレゼントしどんどんしていくというのがいいのかなというふうに思っています。はい。でまあ、それ以外にもね、例えば試食ができるとかそういうお試しができるっていうのがあればどんどんそういうのもやればいいとは思うんですよ。はい。そういうやっぱ効果もあると思うんでね。でもだんだんやっぱり薄れているとは思うけどね、みんながやればやるほど、例えばお試し品とか言ってね、あの無料で1週間お試しパックとか言ってなんかそんなどんどんこんのってやってみんながやってるともう当たり前やと思うから、あの借りだというふうに思わないわけね、お客さんが返さなきゃなんて思わないわけね、当然やというふうに思ってしまいますから、特にそういう、なんだろう、太陽光発電だとかリフォームだとかそのお試しができない業種の場合っていうのは情報っていうのにものすごい貴重な価値が生まれますから、そういうのをどんどんどんどんプレゼントしていきましょうねと、そういうの言いたいかな。使った人しかわからないメリットやデメリットみたいなのはものすごい貴重な情報になりますから、そういうのをどんどんどんどん伝えていきましょう。特にデメリットっていうのはお客さんものすごく欲しがりますからね、そのデメリットっていうのを 客さんに与えることで、うわこの人すげえなーと、自分の商品のデメリットを言うなんてすげえなーというふうに思うわけね。だからそれぐらい逆に言うと信頼がおける人だなっていうふうに専門家としての地位がものすごく築けることになりますから、お客さんはあなたから買いたいというふうになるんですよ。ね、例えば似合ってもいないのにお似合いですよとか言って言う店員さんから買いたいって思うのかっていう話ね、似合ってるか似合ってないかっていうのを試着した時に、そのちゃんと言ってくれる人が出てきた時に、いやお客さんすいませんこれちょっと似合わないですよと。
この間カバン買う時にありました。
なるほど、カバン
革の色がちょっと変色とかしてて、店長さんが来てこの色の方が私は好きですとか。
なるほどね、なるほどね、同じ商品が並んでいて色が微妙に違ったみたいなやつね、はいはい、それで店長さんが出てきてね、はい、こっちのこっちもうどうせだったらこっちの方がいいですよ、この子の方がいいですよみたいなことを言うんですよね。ブランドの人ってこの子とか言ったりするんで、なるほどね、あると思います。そういうふうにその自分の商品のデメリットとか、まあ、デメリットっていうかそのこちらの方がいいですよっていうその、ね、専門家でしかわからない知識をフル動員させて、こっちの方がいいよってより良きものを、ね、おすすめしてくれると、やっぱええなこの人っていうふうに好意が湧きますからね。
魚でもありますよね、こっち見てわかんないでこ
れが
いい
ですよとか。そうだね、そうだね、そうそれを、ね、さっさと商品をさばきたいからもう変なものを売りつけるっていうふうになっちゃうとやっぱそれはダメですけど、そうじゃなくてもうちゃんとやっていてくれればお客さんはその人のこと好きになりますからね。またじゃあお店で買おうとか、であのお店じゃなくてもあの人から買いたいっていうふうになるわけですよね。例えばその魚屋さんの大将がこのめちゃくちゃいいよとか言ってくれて、その人が肉屋さんに行ってこのお肉いいよ、このお肉ちょっと興味ついた方がいいけどこのお肉がいいよとか言って言われたら、やっぱその人は正直にいいものをおすすめしてくれる人なんだっていう風になったらね、やっぱこうその人から買いたいっていう風になりますからね。だからその売り上げとかノルマのためにとりあえずこう売りたいとか、もう似合ってもいないのにこれお似合いですよとか言って言われる人からは買いたくないみたいな風になっちゃいますからね。まあまあその偏方性の原理っていうのはやっぱそういうのはありますからね。もう日常的にある、もういっぱいありますから、そういうのはぜひ使いましょうねと、使った方が効果は高いので、その何かしら自分のビジネスで使えないかなっていうのを探してください、はい、僕は太陽光発電ってなった時に、その当時ね10年以上前なんですけど、みんなその、ね、お試しだとか、そのなんか化粧品とかでお試しとかね、そういうのやっているのに対してやっぱそういうのがマーケティングでは効果的ですよって聞いた時に、なんかないかなって、2ステップ販売やりたいんだけどなんかできひんかなって探したんですよね。フロント商品、バックエンドとかってなった時に、そのなんかないかなって探した結果、僕は情報だなっていうふうに思ったんで、情報をプレゼントしようと、しかもそれを無料でみたいなふうにやれば、初めて触れる人にとっては、ああこの人なら間違いないっていうふうに思ってくれたらね、そのライバルだとか相見積もりとかそんな一切なくなって、あなたから買いたいですっていう偏方性の原理が働きますからね。ぜひぜひ僕は無料のものをプレゼントしてあげましょうねと。そして今のご時世大事なのは情報ですよと、知識ですよと、こういうのはもうものすごい価値として高いので、今のご時世だったらこれをやった方がいいですよと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。